の全体をご一緒にお聞きしました。ここに語られている事柄をよく考えながら聞いてみますと、ここに言われていることというのは今の世の中の風刺ではないか、そんなふうにも思わされます。しかしここに語られていることが何を指しているかということを考える前に、まずはヨハネが示された幻の事柄それ自体について、聞き取ってみたいというふうに思います。一節をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はまた一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た。これには十本の角と七つの頭があった。それらの角には頭の王冠があり、頭には神を冒涜するさまざまな名が記されていた。パトモス島に島流しにされていたヨハネは海の彼方に目を向けます。そしてそのところでヨハネはゾッとする一つの幻を目にするのです。海の彼方、ふるさとの小アジアに目を凝らしていたヨハネは突如としてその海の彼方から一匹の獣が登ってくる、そういう幻を見せられます。一匹の獣が海の中から登ってくるのを見た、そう言われていますけれども、この海という言葉にすでに一つの意味が込められています。聖書の中で海について語られるとき、それは私たちが海水浴をしたりヨットを走らせたりサーフィンをする、そういう、楽しい近しい場所というような意味はありません。そうではなくて、聖書の中では海というのは大変に恐ろしく得体の知れない場所、不気味な場所として考えられています。古代の人々のものの考え方では、海というのは原初の大きな水をたたえている場所で、そんなところがあります。そしてその大水の中に山々がそびえ立って柱のようにこの世界を支えている。もしもその地のもといが揺れ動いて山が崩れるようなことがあったら、私たちが暮らしているこの世界というのは立ちどころに割れて海の中に吸い込まれていってしまう、そんなふうに昔の人たちは考えています。そういう底知れない海の中から得体の知れない勢力が立ち上ってきて、そして悪い影響を及ぼすこともある。それが古代の人たちが海について持っていた観念でした。ですからヨハネが海の中から一匹の獣が登ってくるのを見た、でこういう書き方をしたときに、聞く人はこれが何を意味しているかすぐに分かったんです。ヨハネは得体の知れないものが底知れない場所から立ち上ってくるのを見た、そういうふうに語っているんです。でこの獣の姿についてヨハネは2節でこんなふうにも説明しています。私が見たこの獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と王座と大きな権威とを与えた。豹や熊やライオン、そういう猛獣のイメージでこの獣は語られます。ヨハネは何かを伝えようとしてこういうふうな例えをするんですけれども、しかしこれを読んで私たちが具体的な一つのこの獣のイメージをまとめ上げるというのはとても難しいかもしれません。昔から、この言葉を聞いてこれを絵にしようとする人は何人かいたんです。豹のように、 斑点がある体をして、熊の足を描いて、そして口はライオンの口だ。しかしライオンの口もヒョウの口もあんまり違わないように思うんですけれども、そんなふうに描いて怖そうに描いてみせるんですが、どうも本当に怖そうには見えない、うまくできないわけです。ここでこういう動物の言葉を用いながら、ヨハネが何を言おうとしているのか、絵としてはうまくまとめ上げることができません。しかし実はあえてこれを何かの獣の姿として捉える必要もないのかもしれないんです。というのは、実はヨハネはここで、架空の動物の話をしているんではなくて、ある種の人間の話をしているからです。この獣が実は人間だということは、ここに書かれている二つの言葉からわかります。一つは八節のところで、八節の一番最後に、命の書にその名が記されていない者たちはみんなこの獣を拝むであろう、そういうふうに言われてますけれど、私たちの聖書だとこの獣を拝むって訳されてるんですが、ここ原文で読むと彼を拝むであろうって書いてあります。もしヨハネが何かの動物のことを考えているんだったら、それを拝むだろうって書きそうなところなんです。ところがそうではなくて、人間の男を表す彼という言葉がここに書いてあります。ですからこの獣ってのは本当は人間だということがわかるんです。もう一つもっとはっきりわかるのは18節のところです。18節には獣の数字が666だというふうに言われるんですけれども、その数字は人間を指してるんだって、そういうふうにはっきり書いてあります。ですから実はこの獣というのは何かの動物の話をしているんではなくて、ある種の人間のことを比喩的に例えているわけです。でしかしそうなると、この獣に例えられる人間というのは一体誰なんだろうかということが当然取り沙汰されます。この獣という形で表される非常にたけだけしい力を手にしている、そういう人物、しかもそれは随分暴れ回ったようですから、歴史の中にきっとその痕跡を留めているに違いないわけで、これが歴史上の誰だろうというようなことが昔から随分取り沙汰されてきています。で大体その学者たちはこれはローマ皇帝の誰だろう、誰かだろうというくらいのことは想像してるんですけれども、しかし具体的にどの皇帝のことを指すのかという話になると、学者たちの間で一致しません。いや、そもそもこの獣が特定の個人のローマ皇帝を指しているのか、それともその皇帝を含めて周りにいた人間集団を指しているのかというところでも、学者たちの意見は一致しません。はっきりしていることというのは、ここで獣に例えられている個人あるいは人間集団は力に物を言わせて人々を支配しようとしている。で、しかもその根底には神様を抜きにして生きていこうとするそういう思想が宿っているということです。で、そういうこの獣のあり方が一節に、10本の角と7つの頭があり、その角にはさらに頭の丘があったという言い方で示されています。あるいは頭に、神を冒涜するさまざまな名前が記されている。6節のところでも実際に口を開いて神を冒涜し、神の名と、神の幕や天に住む者たちを冒涜したという、そういうところにこの獣のありようが言い表されています。神様のことを軽んじて馬鹿にする、そういう名前が頭に書いてあって、口を開いては 神様や神様の民を汚し言葉を語る力ある獣で、これは一体何を表すのか。でさらに読んでいると、この獣はただ口先でそういうふうに神様のことを侮ったり悪く言ったりするだけではありません。そうじゃなくて、実際に力を行使して、そして神様を信じる者たちを虐げます。7節を見ると、獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許された。そしてあらゆる種族民族言葉の違う民国民を支配する権威が与えられた。あるいは15節のところで、獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにさせたというふうに言われています。この獣は世界全体をお作りになった神様がいる、そしてその神様がこの世界の上にいて全てを支配しているということを認めないわけです。この世界の上に神様がいる、それを信じる人たちを認めないので、その人たちを迫害する、命を奪うということをしているわけです。で、こんなふうに考えますと、実はこの獣っていうのは今から2000年くらい前のローマ帝国の時代の誰か特定の個人を表すというだけではないように思います。実はヨハネは幻のうちにこういう姿を見せられてるんですけれども、しかしこの獣はいつの時代にも似たような力がある、そんなふうに言えるかもしれません。実際にこのヨハネの黙示録の獣の姿というのは、その後何度も何度も教会の歴史の中で繰り返して、今の時代の状況というものを、この言葉の上に描くということがされてきています。神様に自分が信頼しないどころか、神様に信頼し期待して生きているような人たちの生き方をやめさせようと働く力、あるいはその力に突き動かされるように神様を信じることをやめさせようとする、そういう社会全体のことを表す、そういう魔物の姿としてこの獣はよく描かれてきているんです。で、さて、しかもです、ここに現れてくる獣は一匹ではありません。さらに第二の獣も現れてきたというふうに言われています。最初の獣は海から上がってきたんですが、ヨハネが目を翻して陸地の方を向きますと、そこにも一匹の不気味な獣が現れるんです。11節のところです。私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た二本の角があって、竜のようにものを言っていた。最初の獣に比べると、この2匹目の獣は幾分か恐ろしげには見えないところがあります。頭には神様をあざける言葉も書いてませんし、あるいは角も、10本の角ではなくて2本の子羊に似た角があると言われているわけです。で、子羊というのはイエス様のことを表していますから、この第二の獣というのは、もしかすると幾分かはです、イエス様に似てるというところがあったかもしれません。しかしヨハネはその見かけに騙されないんです。姿格好では2本の角があって子羊に似てるかもしれませんが、その2匹目の獣も竜のように物を言っていた。ヨハネはその様子を決して聞き逃しません。で、この13章に出てくる2匹の獣というのは、どちらも先週聞いた12章に出てきた竜の手先になっている、そういう性格があります。ですから、竜のように物を言っていた、そういうふうに、2匹目の獣について言われるわけです。で、この、13章にはですね、拝むという言葉が注意して聞くと何度も出てきます。4節のところに2度出てきます。竜が自分の権威をこの獣に与えたので、人々は竜を拝んだ。 人々はまたこの獣をも拝んでこう言った。誰がこの獣と肩を並べることができよう。誰がこの獣と戦うことができようか。八節にも出てきます。地上に住むもので天地創造の時から、ほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆、この獣を拝むであろう。12節、15節にも出てきます。この獣は、先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませた。15節、第二の獣は、獣の像に息を吹き込むことを許されて、獣の像が物を言うことさえできるようにし、獣の像を拝もうとしないものがあれば皆殺しにさせた。2匹の獣について拝むという言葉が語られるんです。で、人間はですね、実は何かを拝まなくては生きていけないようなところがあります。自分では何も拝んでないと思う人もそうです。神様を拝もうとしない人でも、実は神に代わる何かを拝まずにはいられない。私たちにはそういうところがあります。自分以外の何かに頼ろうとして、それに信頼をしてひれ伏すようなところが例外なくどなたにもあります。獣が自分を拝ませようとしている、そういう聖書の言葉を聞かされながら、私たちは、じゃあここにいる自分というのは一体何を拝んで何に頼って生きてるんだろうかということを思わされます。私たちは今礼拝を捧げていますけれども、この礼拝というのはどこに向かって捧げられるんでしょうか。生きている神様に向かって私たちは礼拝を捧げて、その神様を拝んでるんでしょうか。それともこの時にも何か他のものに心を寄せて、心の中では別のものを拝むんでしょうか。で、当然礼拝ですから神様を礼拝しようと思って来ているわけですから、神様以外のものを拝むなんて言われると懸念に思うかもしれません。でも実際にです、私たち自分を振り返ってみると、本当にはですね、いろんなものをありがたがって拝むようなところがあると思います。例えば、改めて言うと、ちょっと嫌な感じがするかもしれませんが、お金を頼りとして生きる、そういう人は、お金を拝んでお金のために生きているところがあるかもしれません。お金を拝む、拝金主義なんて言われますけれども、言葉の響きはよくありません。しかし案外多くの人たちはそういうものを頼りにしてですね、お金さえあればなんとかなると思って生きているかもしれないですね。あるいは自分を成り立たせてくれてるのは家族だって思って家族のために生きるなんて人もいるかもしれないんです。親の生きがいが子供で、子供のために私は生きてるんだって、そういう人は少なくないと思います。しかしそれは実は注意しなきゃいけないと思うんですね。確かに子供を育てるっていうのは大切な務めですけれども、しかし子供たちというのはやがて巣立ちの日を迎えます。子供が巣立ってしまったら、一体自分は何を頼りに、あるいは何のために生きることになるのか。そもそも子供が私たちの生きる、私の生きる目的ですと言ったときに、子供の方はそれを喜ぶのか、逆に負担にならないのか、そんなふうに思わされます。子供を頼りに生きるっていうことは、やがてはいつの日かその子供に支えてもらうということになります。しかしじゃあ翻ってです、私たちが自分自身が本当に自分たちの親を支えることができているのだろうか、あるいは支えることができたのだろうか、そう考えると少し、怪しげなところも出てくるんですね。もちろん親に対する気持ちが普通に持ってる、でそういうところはありますけれども、しかし本当に親に頼られて、その頼りになれるくらい自分が何でも 子供を中心にするみたいに親のことを中心に生きることができたかっていうと、そうなってはいない現実があるかもしれません。で、そうだとすると、私たちが自分たちの子供を頼りに生きると言ってもです。その子供がやがて成長して大人になって、そしてこちらが子供を頼ろうとしたときにですね、本当に頼りになるのかどうか、これは考えなければいけないことです。うるさがって、あなたは私のもとに従っていなさい、そう言われてしまうかもしれません。あるいは自分が生きる上でですね、他のものを頼りにするってことも考えられます。自分が持っている立場であるとか信用であるとか、あるいは自分自身に備わっている才能とか能力とか、そういうものを賛美して、それによって私は生きることができるんだって、こう思う人もいると思います。しかし、そういう私たちが持っているものがずっと続くだろうかって考えると、これも実はおぼつかないところがあります。この私は本当は何を頼りにして生きているのか、何が自分にとって一番大切なものだと思って生きているのか、それは実は本当には問い返されなくてはいけないことです。自分は一体何を頼っているんだろうか。礼拝っていうのはですね、その本当に頼りにするべきものと出会って、その相手を拝む、そういう時です。私たちはこの礼拝の場にやってきて、私たちの上におられる神様を拝むのか、あるいはその神様がこの世界にご自身を表すために送ってくださった救い主であるイエス・キリストを拝むのか、それとも本当には心の中やこの世界のどこかから生まれてくる下からのさまざまなものを拝むのか、自分は一体何を拝むんだろうかということを考えさせられます。この獣たちは海の中から、あるいは地の下から立ち上がってきて、自分たちを拝むように仕向けようとするわけです。で、さて、そんなふうにこの2匹の獣たちが活動してるんですけれども、うごめいてるんですが、注意して読むと、この2番目に出てきた獣はですね、最初の獣を引き立てるようなことばかりやっています。例えば12節のところに、この獣は先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣を拝ませたっていうふうに言われています。2匹目の獣は1匹目の獣をいかにも力あるもののように見せて、それを拝ませよう、そういう働き方をするんです。で、そうすることでこの獣は何をしているのか、1匹目の獣が好きなのかと、そうじゃありません。この2匹目の獣もはっきりとした意図を持ってるんです。それはいかにも1匹目の獣が強そうに引き立てて見せることを通して、人々にその獣を拝ませることを通して、本当の神様を拝ませるというところから人間をそらそうとしている、そういう思いを持ってるわけです。で、この2匹目の獣の持ってる武器っていうのは、最初の獣みたいな武々しさではないんです。最初の獣は豹のようであり、熊のようであり、獅子のようであった、そばに寄ると噛みつかれそうな、そういう恐ろしいイメージを持ってますが、2匹目の獣はそこに行くとですね、噛みつきそうなものは持ってないんです。子羊のような姿してるわけです。しかしこの2匹目の獣はですね、非常に、手先が器用で、そしていろんなものを生み出すことができるようです。14節以下のところで、この獣は最初の獣に似せてミニチュアを作るんだというふうに言われています。さらに先の獣の前で行うことを許された印によって、地上に住む人々を惑わせ、また剣で傷を負ったがなお生きている先の獣の像を作るように地上に住む人に命じたと言っています。で、しかもこの地上の像、地上の人に作るように命じた像に15節を見ると、息を吹き込んで、そして獣の像が物を言うことさえできるようにしたと言われています。この作られた像というのは作られたものでありながら、人間に語りかけて影響を及ぼすことができるようになっているんです。これって一体何を表しているのか。 私たちは今日ですね、当たり前のようにいろんな道具に囲まれて生活しています。そして自分たちが作った道具からいろんな影響を受けて暮らしています。朝起きてテレビをつけている人っていうのはいるでしょうし、ラジオを聞いている人もいるでしょう。あるいはインターネットやスマホを持っていればです、本当に四六時中その道具が自分の生活の中に入り込んできて、そしてスマホなしだったら自分の生活はできないなんて思う人も大勢います。ところがそういう道具ってのは一体何をしているのか、その時その時にいろんな情報を私たちに伝えて私たちの気分を支配しているところはないでしょうか。私たちはいろいろな道具から映像を見せられ、音を聞かされ、そしてそれによって実は自分自身の判断や気分に影響を受けています。私たちは実はそういうものに支配をされて自分の気持ちが作られていく。知らず知らずのうちにそういう生活を当たり前に送っています。そしてそういう生活の中でですね、だんだん私たちは落ち着いて自分でものを考えるっていう時間が減ってるようにも思うんです。静かに自分で考えて、私はこう思うんだからこう生きるんだ、神様から命を与えられ神様に作られたものとして本当に大切な命を生きてるって、そういうふうに自分のことを考えないで、それよりも非常に手軽にです、いろいろと自分を、今日何をしようか、どんな服を着ていこうか、どんな楽しいことをしようか、何を食べに行こうか、全部ですね、自分で考えるんじゃなくて情報をすぐに手に入れてですね、それに沿って生きていく、そんなところがあるかもしれない。私たちは自分について落ち着いて考えるっていう時間を奪い取られているかもしれません。で、そう考えるとですね、この2匹目の獣っていうのは本当に今日私たちの周りにですね、普通にうごめいている、そんなふうに言えるかもしれません。で、この獣の活動さらに続くんです。16節のところでこうも言われます。また小さなものにも大きなものにも、富めるものにも貧しいものにも、自由な身分のものにも奴隷にも、すべてのものに、その右手か左に刻印をさせた。刻印を押されているということは、その人がこの獣に属していますという印です。そしてその印を帯びていない人はですね、だんだん生活がしづらくなっていくんです。17節でこう書いてあります。そこでこの刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになった。で、この刻印とはあの獣の名、あるいはその名の数字であるっていうふうに続いていきます。獣の印を身に帯びてない人、そういう人は買ったり売ったりが非常に不便になります。神様を抜きにした生活に歩調を合わせて、私はそういう神様抜きで生きている、そういうものです、そういう生活に合わせることができない人というのは、だんだんだんだんですね、この生活社会の中で生活が浮くようになっていくんです。神様がいないのが当たり前だ、そういう社会に生きていると、そういうことは今日でも起こりうるんじゃないでしょうか。この第二の獣の動き方っていうのは本当に巧妙で、私たちが日々経験している、そんなふうに言えそうです。ここに語られている獣の動き方を見ると、実は私たちは大変古い話を聞かされているようでありながら、しかし今日にあって神様に従って生活することの難しさというのを考えさせられるんです。で、聖書がこういう2匹の獣についてはっきり語ってくれている。で、それは私たちにとって本当に幸いなことだろうと思います。神様がこの世界の上におられる、どんな時も私たちを見捨てずに私たちが生きるように招いてくださっている、それを知らされることは確かに喜ばしいことですけれど、しかしこの世界の中でその神様に信頼して生きていく、神様を礼拝して生きていくということには、もう一つ別の側面もあるんだということがここに語られているんです。この世界というのはなお竜が力を振るって、その竜の手下となっている獣たちがうごめいている、そういう世界です。そしてそういう中で神様に従って生きるということはですね、抵抗を受け、そしてまた 攻撃される場合すらあるんです。7節にはっきりと神様を信じる人たちがこの獣たちから攻撃されるのだということが語られています。7節、獣は聖なる者たちと戦い、これに勝つことが許されたというふうに言われています。10節のところにも、囚われるべき者は囚われていく、剣で殺されるべき者は剣で殺される、そう言われています。囚われること、そして剣で殺される殉教ということ、こう聞かされると言葉は大層厳しく聞こえるかもしれません。でもこれに近いこと、これに似たことっていうのは、いつの時代にも教会に付きものなんです。現に私たちが今礼拝を捧げているこの愛宕町教会であって、一番始まりには鈴木先生の大変な苦労があったということを私たちは毎年聞かされます。鈴木先生は戦争中にですね、神様を信じるということはけしからんと言われて、牧師の席を奪われて、そして教会は解散をさせられる。でそういう教会が実は私たちの教会の母体になっています。今は大変幸いなことにです、ここで礼拝をしていても、ここに官権が踏み込んできて、例えば私がすぐこの場から逮捕されて連れてかれるな、そんなことは考えなくていい世の中です。でそれは大変感謝すべきことですけれども、しかしじゃあそれならば、私たちが礼拝に向かうときに、みんながそれをいいよって言ってくれてですね、何にも問題がないか、そうではなくて、私たちを礼拝からそらそうとする力っていうのは常に働いている、そういうふうに言わなければならないと思います。この礼拝を本当に続けていこう、成り立たせていこう、そう思う人たちはですね、今の時代の教会の現実には心配や不安を抱かざるを得ません。それはどういう形でした、起こっているか、いろんな形でです、神様に信頼して生きる、でそれを、邪魔しようとする力が働いてですね、なかなかその若い世代の人たちが礼拝を捧げるっていう心が向かいません。今私たちはこの礼拝の場にあってです、幼稚園の先生方がいっぱいいてくださるので、随分若い人たちも含めて礼拝をしてますけれども、しかしこんなふうにですね、若い世代の人が一緒に礼拝をしている教会っていうのは実はそんなに多くありません。教会員の人だけしか礼拝してない教会だとですね、どうしたって自分たちがだんだん世を去っていったときには、この教会は先どうなっていくんだろうかということを心配してしまう。そしてその心配するっていうことがです、実は自分たちはこういうふうに礼拝をしているだけでいいんだろうか、神様を向かうことに対して気持ちがまっすぐに向かなくなってですね、もっと世の中に受けるような他のことをしなきゃいけないんじゃないだろうかというふうにですね、違うことに思いが向かう、そんなところにも働くようになってきます。私たちはですね、今の時代にそんなふうに非常に真綿で首を絞められるような仕方ですけれども、やっぱりです、教会が世の中からだんだん消えていくんじゃないだろうかって、そういう実は圧力を受けながら礼拝しているようなところがあります。しかしそういう中にあって、私たちが何により頼まなきゃいけないのかということはここには語られています。でそれは、奪い取られるものは奪われていく、囚われるものは囚われ、剣で殺されるべきものは剣で殺されるというふうに言われていく、その前のところ8節のところにこういうふうに言われています。子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆この獣を拝むであろう。逆に言うと、子羊の命の書に名前が記されている人は獣を拝まないし、神様に向かうようにされるんだというふうに言われているんです。私たちのこの礼拝というのは実は神様に向かうようにされている。そしてこの礼拝を守る人たちというのは命の書に名前が記されてるんだというふうに言われてるんです。命の書というのは、ほふられた子羊に関係するんだというふうに言われています。つまりイエス様に関係してるということですけれども、私たちが礼拝をどんな時代にも続けることができる、それは何によるのかというと、イエス様がこの私のために十字架にかかってくださった、その事実がある、そしてその中にあなたも覚えられてるっていうふうに名前を記されているから、私たちは 礼拝をしていくことができるんです。さまざまな迫害や脅威や誘惑が私たちの周りに満ちています。この世の中っていうのはいつの時代もそんなところがあるんですけれども、そういう中にあってなぜ教会が礼拝が途絶えずに守ることができているのか、それはそこに集まっている人たちの信仰の思いが強いからか、そうではないんです。人間の思いっていうのはおぼつかないところがある。でも実は私たちは実際問題として一人一人が神様によって命の書の中に名を記されている、イエス様の十字架のもとに置かれた人、そういうふうに私たちの名前が実際に覚えられているんです。だから私たちは礼拝をすることができる、その事実に私たちは固くとどまり続けるべきだろうというふうに思うんですね。でもちろんこの、子羊の命の書というのは天上にある神様の前で開かれている書物ですから、私たちがそれを実際に目にするということはできないかもしれません。するとこの私の名前が本当にその本の中に書いてあるのかということは確認できないということになります。私たちには確認できませんけれど、しかしはっきりわからないとしても確かに神様の前ではそういう命の書物が広げられていて、そこに一人一人の名前が書いてあるんです。神様はこの地上から神様に従う者が滅びないようにイエス様を送ってくださっています。そして十字架とよみがえりの宮座を成し遂げてくださっているんです。で、神様がそういう宮座をしてくださったんだって聞かされても、とうとうそういう神様のなさりをイエス様のことってのはこの私には関係ありませんと言い続けて生きてしまう人だっているかもしれないです。しかしそういうずっと逆らい続ける人ってのは一番最後に、全てが完成されるときに神様が最終的に命の書の中から名前を消してしまう、この人は、神様のなさりように従おうとしなかった人だということで、ね、名前が消されてしまうということが起こるかもしれません。でもそのことが起こるまでは私たちは自分の名前が確かにそこに書かれていると信じてもいいんです。なぜか、私たちは、信じる者が、集まってくる礼拝に今ここに実際に集められているからです。そして実際に私たちの名前がそこに記されている、でそのことというのは特別な賜物が与えられるというところに、現れてきます。18節に、ここに知恵が必要であるというふうに言われています。神様を信じる人はこの世の人たちが持っていない別の知恵を与えられることになるんです。人間的に知的な知性という意味ではありません。神様を知るとお利口になるんじゃないんです。この世的には知的な人でも実はここに言われている知恵のない人というのは大勢います。で、それはどういう知恵か、この私が神様に愛されていて神様に覚えられて生きること許されてるんだっていう、そういう知恵を持ってない人というのはたくさんいます。人間の知恵で全て渡っていけると思っている、そういう人はですね、いろんなことができますけれども、しかし実は、本当のところでは自分はここで生きてるっていうことが確かなんだろうかっていうことに、いろんな機会に不安を持たざるを得なくなるんです。逆にものすごく単純だけれども、しかしこの知恵を与えられている人っていうのもいるんです。神様はこの私を愛してくださっている、どんな時にも、もう一度そこで生きていいって言ってくださっている、私はそのことは知ってるっていう、そういう人もいるんです。そういう知恵が、誘惑や、試練や忍耐が必要な生活の中で求められるんだというふうに18節に言われています。それからもう一つはですね、そのことを、信じていくときに現れる忍耐と信仰です。10節にこんなふうに言われます。囚われるべきものは囚われていく、剣で殺されるべきものは剣で殺される、ここに聖なる者たちの忍耐と信仰が必要である。知恵あるいは忍耐と信仰、どっちも、この世を生きる 神様を信じる者に求められているものなんです。そして私たちにはそれが与えられていくということを通して、実は神様のものと自分がされてるんだということを、示されるという経験をしていくんです。神様がこの私を確かに覚えて、その名前を天にある命の書の中に記してくださっている、その巻物の中にこの私の名前が記、私の名前も記されている、そのことを信仰を持って受け止めて、そしてさまざまな出来事の中でも落ち着いて希望を持ちながら歩む、そういう生活を送りたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、二匹の獣が本当に得体の知れない不気味な働きをなす者としてこの地上に現れてきた幻をヨハネは見せられました。しかしヨハネが示されたその幻は、さまざまな形で私たちが生きている今の時代にも実際に存在していて、そしてあなたを信じる生活から私たちをそらそうとし、あなた抜きで生きることに私たちを導こうと誘惑してくることを思います。私たちはそのような獣の脅かしに遭いながら、いつの時代もあなたを礼拝していますけれども、しかしあなたはそのような中にあって、一人一人があなたから命を与えられ生きるのだという確かなことを語ってくださり、そしてそのことを知るように知恵と忍耐と信仰とを持って生きることを求めてくださいます。どうか私たちがそのようにあなたが与えてくださるものに支えられながら、この地上を歩んでいくことができますように導いてください。私たちは時にあなた抜きで生きてしまうような惑わされる時がありますけれども、どうかあなたがこの礼拝に私たちを導いてくださって、絶えず御言葉のもとに私たちを取り返し、あなたの民として歩ませてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたの御言葉に支えられながら、あなたに信頼を持って生きる、あなたを拝んで生きる一人一人として私たちを育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。